Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。週末にジャカルタのマダムウララさんからメールをいただきました。マットさん、こんにちは。いつも多様な話題をありがとうございます。私はシグナルメンバーではないので、皆さんのようにコメントをかけずにいますが、いつもふむふむと聞いています。毎日寝る前に良かったことを一つ一つ思い出すようにする。これ実行しています。すごく幸せな気持ちになります。ありがとうございます。感謝日記。これはリボーンさんの発案でしたね。良かったことを思い出す。これをお聞きの皆さんの中にも実行されている方多いのではないでしょうか。それから先日の山本寛斎さんの会うことになった方の予習と復習、これについてマダムウララさん、私も立場上寛斎さんと同じようなことを心がけています。接客するときはどこの国籍の方であってもお客様のことをできるだけ調べます。作家、アーティスト、経済界の方々、学者、政治家、医師、お会いするそうした方々の時間を無駄にしてはならぬという気持ちがあります。これはまさに寛斎さんと同じですね。それからパーティーなどのケースでは隣に誰が座るのかわからないということもあって事前に調べられないですよね。マダムウララさん、誰が座っても話ができるように日頃から世界の話題、ニュースやカルチャー、こういったものを幅広くアンテナを立てて情報収集をしていらっしゃるようです。その点でもマットさんのポッドキャストはトピックが様々で嬉しいですと書いていただいています。ありがとうございます。それからインドネシアでの今のコロナ感染の状況、なかなか大変なようです。経済活動と感染防止の両輪でしばらく回していかなければいけないですからね。最後にマダムウララさん、日本語の本を2冊進めてくださっています。1冊目はあのイシューから始めよう、こちらを書かれた阿高和人さんの新日本、新日本はカタカナ表記の書籍ですね。それからもう1冊は岩瀬達也さんが書かれた裁判官も人であるという書籍、この2冊がダントツで面白かったですとマダムウララさん勧めてくださっています。実はこの2冊ともまだ読んでいませんので、早速注文をして読み始めたいと思います。どちらも Kindle で読めるようですね。これは便利です。マダムウララさん、近況のご報告メールありがとうございました。さて、今日のトピックはお役に立つでしょうか。タイトルを聞いてみることにしましょう。今日の記事のタイトルはこちらになります。
Google can now translate ancient Egyptian language.
最近続きますね、Google の話題。Google が
Translate ancient Egyptian language.
古代のエジプト語を翻訳をする。
マットさん、そうすると Google 翻訳に古代のエジプト語も選択できるってことかな。
さあ、それはどうなんでしょうね。冒頭の文章をまず覗いてみましょうか。今から220年ほど前に発見された石碑の登場です。
The discovery of an inscribed stone in 1799, later named as the Rosetta Stone, has played a big role in enhancing our knowledge about ancient Egyptian language.
1799年にディスカバーされた inscribed stone. Inscribe、 これは文字が刻まれた石碑が1799年に発見されました。
The discovery of an inscribed stone in 1799.
後にロゼッタストーンという名前が付けられましたね。
Later named as the Rosetta Stone.
1799年に発見されたこのロゼッタストーン。この石碑は
The Rosetta Stone has played a big role in enhancing our knowledge.
このロゼッタストーンは has played a big role. 大きな役目を果たしている。どんなところで
played a big role in enhancing our knowledge about ancient Egyptian language.
古代のエジプト語についての knowledge、 知識を enhance、 強化する、高める、そういった意味でこのロゼッタストーンは大きな役割を果たしている。そういえば今日の B プロの Thinking Ahead はこんな問いかけでしたね。 How did the ancient Egyptian communicate with each other? 古代エジプト人はどのようにコミュニケーションをとっていたのか。
どうなんだろうね。古代のエジプト人の人たちはアルファベットを使っていたのかな。
ビリー君、次の箇所をちょっと聞いてもらえますか。
Instead of alphabets, the Egyptians used symbols called hieroglyphs.
Instead of alphabets, アルファベットの代わりにエジプシャンたちは used symbols, シンボルを使っていたんだね。そのシンボルは
symbols called hieroglyphs.
Hieroglyphs と呼ばれるシンボルを使っていたんだね。ところでこのハイログリフってどんな意味なんだろう。
これはもうカタカナ英語になっていますね。ヒエログリフ、 象形文字のことです。1799年に発見されたロゼッタストーン221回目のアニバーサリーを記念して
To mark the stone's 221st anniversary To mark the stone's 221st anniversary Google has launched a new software called Fabricius
Google は新しいソフトウェア Fabricius と呼ばれるものを has launched リリースしたんですね。このソフトウェアは
Fabricius The first digital tool to understand the ancient symbols
古代のシンボル象形文字を理解するための最初のデジタルツールになった。まあ Google といえば囲碁という難解なボードゲームを機械学習を使うことで人間を超えるレベルまで高めたという経験を持っていますよね。
いわゆるマシンラーニングってやつだね。
そうですね。今回もそのマシンラーニングを使って
Using machine learning, Fabricius provides an interactive learning platform that allows you to understand the ancient symbols through a short introductory course.
彼ら Google の新しいソフトウェア Fabricius は provides an interactive learning platform 双方向のインタラクティブな学習プラットフォームを提供しているようです。そのプラットフォームでは
Learning platform that allows you to understand the ancient symbols through a short introductory course
そのプラットフォームを使うことで To understand ancient symbols 古代の象形文字を理解することができる Through a short introductory course 彼らが提供する短い入門コースを通してそして Basic を学び終えた後に After learning the basics
After learning the basics The software will ask you to play By allowing you to translate your own words Into the hieroglyph formatWhich you can share as text messages.
基本を学んだ後に、このソフトウェアは will ask you 学習者あなたに求めるんですね。ちょっとプレイしてみてと、まあ、ちょっと遊んでみてという感じでしょうかね。どのように遊ぶのかというと、
play by allowing you to translate your own words into the hieroglyph format.
Translate your own words. あなた自身の言葉、それを translate.変換する何に
Translate your own words into the hieroglyph format.
Hieroglyph 象形文字でしたね。あなたの言葉を象形文字に翻訳しテキストメッセージとしてシェアしてみましょうよとこのソフトはあなたに求めるんです。さあそれではこのあたりで第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょうか。その中で Google のこのソフトウェアには一体いくつの象形文字の記号が入っているんでしょうか。それから Google のこのソフトウェアはどういったところで役立つと今日の記事は伝えるでしょうか。最後にもう一点、このソフトウェアについてリバプール大学のエジプト学の講師はどのように評価しているでしょうか。このあたりに注目をしながら第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Google can now translate ancient Egyptian languageThe discovery of an inscribed stone in 1799, later named as the Rosetta Stone, has played a big role in enhancing our knowledge about ancient Egyptian language. Instead of alphabets, the Egyptians used symbols called hieroglyphs. To mark the stone's 221st anniversary, Google has launched a new software called Fabricius, the first digital tool to understand the ancient symbols.Using machine learning, Fabricius provides an interactive learning platform that allows you to understand the ancient symbols through a short introductory course. After learning the basics, the software will ask you to play by allowing you to translate your own words into the hieroglyph format, which you can share as text messages. The software has 800 hieroglyphic symbols,which anybody can use from Google's machine learning platform, Cloud AutoML Vision. The desktop version of Fabricius also helps Egyptologists, anthropologists, and historians research on the subject. Teachers who use Google Classroom can access many tools to teach the subject. Fabricius also allows you to understand ancient Egyptian history through the stories of King Tutankhamun,The Pyramids of Giza, and the Book of the Dead. Despite Google's claims, experts like Dr. Roland Enmarch, a senior lecturer in Egyptology at University of Liverpool, say that the software is far from replacing trained experts.
第1回目の記事本文をお聞きいただきました。 Google が開発をした新しい翻訳ソフト、それも対象になる言語というのが象形文字、古代エジプト語ですね。実は今日の朝、ウィズダムスクエアの LINE のメンバーシップグループで M さんがヒエログリフに日本語を変換するページを紹介してくださっていました。
へえ、そんなページあるんだ。
もちろん M さんのコメントは But I guess Google's AI is much advanced、まあ、このページよりも Google の AI の方が高度だろうけれどもという正し書きをつけて M さんはこのページを紹介してくださっています。今日のウィズダムスクエアのポッドキャストのページにもリンクを貼っておきたいと思います。せっかくなので同じページに先ほどのマダムウララさんが紹介してくださった2冊の本のリンクも貼っておきたいと思います。ご興味のある方は覗いてみてくださいね。さて、 Google が開発した象形文字に翻訳をするソフトウェア、このソフトウェアはインタラクティブな学習プラットフォームも提供しているようです。実はこのソフトウェアにはこのぐらいの数のHieroglyph、象形文字が備わっているようですね。
The software has 800 hieroglyphic symbols, which anybody can use from Google's machine learning platform, Cloud AutoML Vision.
このソフトウェアには800の hieroglyph、象形文字が備わっているようですね。そして、機械学習プラットフォーム、Cloud AutoML Vision。
Machine learning platform, Cloud AutoML Vision。
ここから誰でも使用することができるようです。
Which anybody can use.
そしてデスクトップバージョンのこのソフト、Fabricius はこういった人たちの役に立つようですね。
The desktop version of Fabricius also helps Egyptologists, anthropologists, and historians research on the subject.
なんか随分専門家っぽい名前だよね。
そうですね。このデスクトップ版はエジプト学者、
also helps Egyptologists.
エジプト学者であるとか、
anthropologists.
こちらは人類学者、anthropologist. そして歴史家、
and historians research on the subject.
エジプト学者や人類学者、歴史家がこのサブジェクト、テーマについて研究するのにも役立つ。まあ、このソフトは役立つということ。それから Google のクラスルーム、こちらを使用するティーチャーは、
Teachers who use Google Classroom can access many tools to teach the subject.
まあ今出てきた Google クラスルームというのは、Google が学校向けに開発した無料のウェブサービスですね。この中では、先生が課題を作成したり、あるいは生徒との間でファイルを共有したり、そうした教育用の便利なサイトなんですね。このシステムを利用している先生は、教科によってたくさんのツールにアクセスすることができるんです。
Teachers who use Google Classroom can access many tools to teach the subject.
まあそんな中で本日登場したソフトウェア、Fabricius は、
Fabricius also allows you to understand ancient Egyptian history through the stories of King Tutankhamun, the pyramids of Giza, and the Book of the Dead.
この Fabricius を通して allow you to understand、理解することができる。例えば、
Ancient Egyptian history.
古代エジプトの歴史を理解することができる。
Through the stories of King Tutankhamun.
Tutankhamun. ツタンカーメンですね。ツタンカーメン王を通して。あるいは、
The pyramids of Giza.
ギザのピラミッド。これは、エジプトのギザに建設された世界の七不思議の中でたった一つ今でも残っている建造物なんです。ツタンカーメンやギザのピラミッドのストーリーを通して、あるいは Book of the Dead、 死者の書、この死者の書もやはり古代エジプトで冥福を祈り死者と共に埋葬された文章、これを死者の書と言いますね。亡くなった方の魂が肉体を離れ楽園アールに至るまでの道しるべを描いた書、そこに書かれている象形文字を Google の新しいソフトウェアを使うことで理解を深めることができるということですね。ただこの Google の claim、 主張にもかかわらず、
Despite Google's claims, experts like Dr. Roland Enmarch, a senior lecturer in Egyptology at University of Liverpool, say that the software is far from replacing trained experts.
リバプール大学でエジプト学の講師を務めているローランド・エンマーチ博士、
Experts like Dr. Roland Enmarch,A senior lecturer in Egyptology at University of Liverpool.
彼ら専門家は、
say that the software is far from replacing trained experts.
このソフトウェアは is far from replacing trained experts. Trained された experts 専門家、訓練された専門家に replacing 取って代わるには far from ほど遠い、つまりこのソフトウェアまだ専門家には勝てないとエンマーチ博士は語られているんです。とはいえ Google が象形文字の翻訳解析に目をつけたというのは面白い着想ですよね。皆さんは今日の記事どのように受け止められたでしょうか。記事の意味もほぼ取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して本日のポッドキャスト閉じていきたいと思います。大変にお疲れ様でした。
Google can now translate ancient Egyptian language. The discovery of an inscribed stone in 1799, later named as the Rosetta Stone, has played a big role in enhancing our knowledge about ancient Egyptian language. Instead of alphabets, the Egyptians used symbols called hieroglyphs. To mark the stone's 221st anniversary,Google has launched a new software called Fabricius, the first digital tool to understand the ancient symbols. Using machine learning, Fabricius provides an interactive learning platform that allows you to understand the ancient symbols through a short introductory course. After learning the basics, the software will ask you to play by allowing you to translate your own words into the hieroglyph format,which you can share as text messages. The software has 800 hieroglyphic symbols, which anybody can use from Google's machine learning platform, Cloud Auto ML Vision. The desktop version of Fabricius also helps Egyptologists, anthropologists, and historians research on the subject. Teachers who use Google Classroom can access many tools to teach the subject.Fabricius also allows you to understand ancient Egyptian history through the stories of King Tutankhamun, the pyramids of Giza, and the Book of the Dead. Despite Google's claims, experts like Dr. Roland Enmarch, a senior lecturer in Egyptology at University of Liverpool, say that the software is far from replacing trained experts.
井上久志さんの戯曲集神谷町桜ホテル。この作品は1997年新国立劇場の会場記念公演として上演されたもの。井上久志さんが広島を扱った作品。ただこの作品の中では原爆については直接触れられていません。舞台は原爆投下3ヶ月前と、そして原爆投下から4ヶ月後。井上久志さんは原爆についてこんな風に語っているんです。広島に原爆が投下されたあの日、自分は夏祭りの準備をしていた。同じ年頃の子供や、もっと年下の赤ん坊や、その赤ん坊を抱いた母親が12000度の火の玉で焼かれ、ガラスの破片でハリネズミにされ、そのような姿でさまよい歩いていた時に、自分は祭りの準備に浮かれていた。自分が広島長崎を描くのは、あの日への贖罪なのだ。現代の歴史学で重要なことは許すこと、しかし同時に忘れないことだと言います。かつて広島長崎で起きたこと、あるいは3月11日に福島で起こったこと、それらを許すこと、しかし決して忘れてはいけないということ。アウシュビッツの博物館の入り口にはこのような言葉が記されています。過去を忘れる者はきっと過ちを繰り返す。そして英語のことわざには、Elephants never forget. 象は決して忘れないというものがあります。象は自分や仲間の身に起きたことを決して忘れないからです。果たして我々人類は象のように過去と歴史を記憶することができるでしょうか。わずか75年前に起きたあの歴史を含めて、それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。